りの教会に与えられた健康メッセージ。話、増田淳。
キッチングループの皆さん、検証ありがとうございました。賛美歌を聴きながらですね、いかに汚れたるる者の心をも清めたもう主は下に褒むべきかな。今からメッセージをですね、取り継がせていただくんですけれども、本当に汚れているもので、メッセージを取り継ぐ値打ちもないものでも、主は清めて用いてくださるということに励まされました。とても感謝いたします。通常はですね、キッチングループの皆さんは、肉の糧をですね、皆さんに、与えてくださってるんですけれども、今日は私にですね、霊の糧を与えてくださったなと、感謝しています。私たちは今、厳粛な時代に生きています。この今の時代のために与えられた真理とは、私たちが生存している、この今現在における現代の真理を指しています。その現代の真理を人々に分け与えるために、非常な熱心さで働く責任を感じるべきだと、明石の文は書いています。今日は現代の真理を人々に分け与えるために与えられた方法の一つである、健康のメッセージがいつ、何のために私たちの教会に与えられたのか、 そもそもどこからこのような健康の思想が出てきたのか、私たちはそれをどのように学び、取り組んでいくべきなのかを皆さんと共に考えていきたいと思います。質問ですけれども、皆さんは健康ですか？また、健康になりたいですか？健康とは一体何だと考えていらっしゃいますか？健康とは病気ではないこと、元気なこと、活発なこと、筋骨隆々なたくましい体、または美しいプロポーションなどなど、いろいろな考え方があると思います。 WHO 世界保健機構は世界保健憲章というものを発表しています。健康とは完全な肉体的、精神的および社会的福祉の状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではない。簡単に言いますと、肉体的、精神的、社会的に満足している状態、充足している状態、病気云々ということだけではありませんよ、ということを言っています。では証の文は健康についてどのように書いているのでしょうか。健康の目的は体と精神と魂の最高の発達である。それらは現世の幸福と来世に備える手助けとなる。 WHO の保健憲章と証の書が言っていることはとてもよく似ていると思います。違う部分は、 WHO の保健憲章では社会的と言っているところを、証の書は魂、つまり霊性を挙げているところだと思います。ここに人間が考え出したものと神様の指示によって与えられたものの違いがあるのではないでしょうか。我が家は全員アレルギーを持っています。下の子供たち3人は健康改革をして後成長していますので、アレルギー症状は発症していませんが、健康改革をする以前のライフスタイルであれば、多分アレルギー症状が出ていたと思います。上の子供たち3人は私たち夫婦の知識と信仰が足りなかったため、アレルギー症状に非常に悩まされました。長女はアトピー性皮膚炎、鼻炎、喘息で苦しみました。次女は卵のアレルギーで湿疹が出て、そして長男は喘息で2回入院しています。その他に牛乳や砂糖、動物性タンパクなどなど、いろいろなものにアレルギーがあります。2005年にサンライズミニストリー、こちらでですね、ジュースクレンジングを長女がさせてもらいました。それまで長女には匂いがなかったんです。ある日、キッチンから美味しそうな匂いに対して、いい匂いと突然言いました。私たち夫婦はびっくりし、とても感謝しました。また、入り穀物という食べ物を教えてもらい、食べるようになりました。自然療法医のドクターミラーに出会い、自然療法について、食事改革について、健康改革について学ぶ機会が与えられ、少しずつではありますが、ライフスタイルの改革をすることができました。今のようなライフスタイルになるには、ある程度の期間が必要でしたけれども、神様は忍耐強く私たちを指導してくださったので、とても感謝しています。現在は完全菜食、ビーガンになり元気に過ごしていますが、油断するとアレルギー症状が出てしまうので、初心を忘れないように注意しています。我が家は外食することができません。というのは、日本ではビーガン料理、完全菜食の料理を提供してくれるところがほとんどないからです。いつも外出するときにはお弁当を持って出ています。手間暇はかかりますけれども、外食にお金を使わなくて済むので、経済的にとても助かっています。アレルギーがあるためにいろいろなものが食べられなくてかわいそうとよく言われます。しかし、我が家にとってアレルギーは祝福であり、アレルギーであることをとても感謝しています。もともと私は何でも食べられる方が良い という考え方でした。というのも、大学生の時に宿泊を伴う実習があったのですけれども、出てくる食事はもちろん一般的なものです。海浜実習などでは数時間も海で泳がされるわけですから、とてもお腹が空くわけです。そして宿舎に帰って、出てくる食事が食べられないとお腹が空いて大変困ることになります。ですから、子供たちにも自分も何でも食べる方が良いと考えていました。この何でもというのは、セブンス・デイ・アドベンチストのクリスチャンでありながら、聖書で汚れていると言われているものも含んでいました。もちろん家庭の食卓にそれらのものは並びませんが、外で食事をしなくてはならなくなった時に食べられた方が良いと思っていたのです。これは全く間違った考えです。これは完全に聖書の基準には反しています。聖書のどこにもしょうがない場合は妥協して良いとは書いていないので、皆さん誤解のないようにお願いいたします。私の体験はこのぐらいにして、私たちの教会の健康改革の始めの歴史を覗いてみたいと思います。長い間、アメリカのロマリンダ大学の学長をしていた G.T. アンダーソンという方は次のように言っています。セブンス・デイ・アドベンチストの健康原則と医療実践の発展と歴史を通じて、私たちはヘルムスヘイブンの小さな女性によって発表されたことに神の導きを見ます。この驚くべき女性は医療の発展の貢献の時期にバランスの取れたプログラムと発展のために必要な励ましと賢明な助言を与えました。ここに出てきている小さな女性、そして驚くべき女性と表現されているのは誰のことだと思いますか？そうですね。よくご存知のエレン・G・ホワイト夫人のことです。ホワイト夫人と健康メッセージについては様々な研究がなされています。そのうちのいくつかを紹介いたします。ホワイト夫人は大相当の主題という観点に基づいて、肉体と知性、霊性が不可分、つまり分けられないものであると認識していました。そして人間は道徳的自由意志の持ち主としてだけでなく、肉体、知性、霊性が統合されたものであり、それが効果的な機能を果たすときに健康であるとしていました。また、ホワイト夫人の思想は大相当の主題の神学的理解で構築されていました。その思想が永続的に価値あるもの、また価値のないものを識別していました。これは健康と病気の分野でも同じでした。このような一時期のものでなく、永続的に続く本当に価値あるものを理解することに導く大相当の主題とは一体何なのでしょうか。ホワイト夫人の著書、教育の226ページに次のように書いてあります。聖書の重要な中心課題は人類に対する神の初めの御目的、大相当の始まりと救済の働きの起源についてであるということ。主権を争っている勢力が二つあって、それぞれの性格を知って、それらの働きをよく観察しなければならないこと。また、大相当は他人事ではなく、私たち人間のあらゆるところに関係しており、私たち自身どちらかに加担して、そのどちらかの精神を表していることを知らなくてはいけない。整理して考えてみましょう。聖書の中心課題は、人類に対する神の初めの御目的を知ること。そして、大相当の始まりを知ること。救済の働きの起源を知ることです。イエス様はヨハネ 5-39 で、この聖書は私について証しをするものである、とおっしゃっています。エレン・G・ホワイトが言っている聖書の中心課題、これらすべてイエス様の働きに関する事柄です。そして大相当の主題は、主権を争っている二つの勢力の性格を理解することを学ぶこと。歴史と予言の記録を通して、二大勢力の働きを その大いなる終局に至るまでたどることを学ぶこと。この相当が人間のあらゆる面に入り込んでいることを知ること。私たちの日常の行為が、その相反する二つの精神のどちらかを表していることを知ること。私たちは日々選択をしています。いろいろな場面で、私自身の問題だけでなく、その背後でその選択をさせる力が働いています。その行為の結果が、サタンの精神か、もしくは神様の精神を表しているのです。そして大相当のどちらかの側に、自らの立場を現在決定づけていることを知らなくてはいけません。このような理解のもと、肉体と知性、霊性の関係をホワイト夫人は理解していました。そしてセブンスデーアドベンチストの黎明期に与えられたメッセージが健康改革のメッセージだったのです。時代背景を見てみます。当時のアメリカの生活環境は、食事は野菜や果物などはほとんど用いず、たくさんの肉を気持ち悪くなるほど食べていたようです。また、お風呂にめったに入らないのが普通だったようで、衛生的には乏しく、また病気が蔓延していたようです。この初期のアドベンチストの人々も世の人々と同じように身体的に非常な苦しみに悩まされていたようです。そのような時期、1848年初期にホワイト夫人によってタバコ、お茶、コーヒーの害について神様に示され人々に警告を与えられました。当時のお茶というのはアメリカのことですので紅茶を指していました。これはカフェインを含むお茶を指しています。この時の時代はまだ組織としてのセブンスデーアドベンチストはできていませんでしたが、当時の一部の教会員はタバコについての害について納得するのがとても大変だったようです。1863年5月21日にバトルクリークで、それぞれが思い思いに行っていた教会が集まり、ジェネラルカンファレンスのもと、セブンスデーアドベンチスト教会が設立されました。教会を組織するためにはかなりの労力が必要だったようです。そしてその2週間後の6月6日に、ホワイト夫人は画期的な健康についてのビジョンをミシガンのオセゴで発表しました。それは神様が次のステップへの課題を与える前に、教会が組織されきちんと運営できるのを待っておられるように感じられたそうです。このように私たちセブンスデーアドベンチストに対して健康改革の光がはっきりと再認識されました。健康改革の内容を学ぶ前に、どのような心構えで健康改革について学び、取り組んでいくかについて理解しておく必要があると思います。ジェームス・ホワイト長老の言葉を見てみましょう。人々の心を導いていく方法は、人々がそれに耐えることができ、気持ちを害さず、能力に従って、一歩一歩教えられました。ホワイト夫人が最初の有害な習慣に対する健康メッセージ、タバコ、お茶、コーヒーについてのことですけれども、それらを出したのは22年前でした。そしてそれらの有害な思考を満たす習慣に勝利することに耐えることができたとき、この耐えることができたときには実に22年間かかっていました。そしてその勝利を得たときに食物と衣服に関して新たな光が与えられました。この食物に関する光、衣服に関する光に関しては今日は触れませんけれども、これらも聖書の原則に完全に従った内容です。また別の機会がありましたら、その時にこれらのテーマを、取り上げてみたいと思います。皆さんと一緒に聖書を開いてみましょう。ヨハネ16章の12節。ヨハネ16章の12節です。 せっかくですので、共にですね、声に出して、読んでみましょう。ヨハネによる福音書16章の12節です。それでは読みましょう。3、はい。私にはあなた方に言うべきことがまだまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。ありがとうございます。ここにイエス様の方法がありました。私たちは一度に多すぎる変化に関わることはできません。初期のアドベンチストが第7日安息日を宣言したときは、週6日労働が一般的でした。ですので安息日を守ることは非常に難しいことでした。また、再臨運動の大失望の恥のことを覚えている隣人もたくさんいました。ですので、タバコを吸わないこと、お酒を飲まないこと、お茶とコーヒーを使わないこと、豚肉を食べないことを宣言することは、とても勇気のいることでした。今日と同じように、変わることには時間が必要なのです。健康改革をするときには、一度に一つずつ、注意深く一つずつ行うべきである。しかし、必ず改めることを忘れないように、しなくてはいけません。普通一般の生活習慣を改めなければならないことは最も明らかな事実であるが、健康や体質を害するほど急速に改めてはならない。私たちは健康改革について話をする時があるかもしれません。その時には少しずつ相手の理解度に合わせて伝えていく必要があるのではないでしょうか。次に健康改革の研究をするときの原則を見てみたいと思います。3つの原則があります。第一に、食事の改革は全身的であるべきである。光は最初から全部一度に与えられたのではありません。人々が理解し、それによって行動する用意ができるのに従い、時折その勢いを増して与えられるのです。第二に、我々は食事について守らなければならない正確な線は引かない。ある特殊な有害な食物に対して繰り返し警告が与えられた。聖書で汚れていると言われている食物に対してです。しかし、大体においては全般的な原則が敷かれているだけです。第三に、私は自分自身を他の誰のためにも基準としない。ホワイト夫人は知識的に実験をして、ある規則を自分自身のために適用し、時には彼女の家庭の食養生について述べられましたが、一般に他の人々はそれによって厳格に支配されなければならないというのではありませんでした。これらは食事と食物の勧告、付録の1に載っています。これらの原則に従って極端になったり、他人を批判したり、裁いたりすることに、この健康メッセージを用いないように気をつける必要があると思います。すべてにおいて愛情を持って伝えることが大切であると、ホワイト夫人は伝えておられます。健康のメッセージと福音との関係を見ていきましょう。食事と食物の勧告35番にはこのように書かれています。健康改革は第三天使の使命の一部であって、腕や手が人体と密接につながっているように、これらも連結していることを私は示された。体に対する手みたいなものだというくらい、健康改革は現代の真理、三天使の使命を理解する上でとても重要であると言われています。とても重要なのです。重要ではあるのですが、同時にホワイト夫人は次のようにも言っています。ここにも健康改革が密接なものであることが書かれていますが、健康改革の用い方についての注意が書かれています。下の方になりますが、健康改革はどんな場合でもその使命から独立したり、あるいは いかなる点でも三天使の使命の代わりにしてはならない。健康メッセージを三天使の使命と切り離してしまうと、世間一般にたくさんある普通の健康講話となってしまいます。私たちはここを気をつけてですね、いつも三天使の使命とつなげて健康のメッセージを覚える必要があると思います。さて、三天使の使命ですけれども、皆さんよくご存知だとは思いますが、一度、復習の意味でですね、聖書を開いてみたいと思います。黙示録14章の6節から12節。こちらもせっかくですからね、皆さんと一緒に読んでみたいと思います。ヨハネによる黙示録14章6節から12節です。それでは、お読みいたしましょう。3、はい。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。また、他の第二の御使いが続いてきて言った。倒れた、大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒を、あらゆる国民に飲ませた者。他の第三御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ、獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に、混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。さあ、ここで、3つの天使が表されていますけれども、天使が携えてきたのは何だったでしょうか。永遠の福音ですね。ありがとうございます。健康メッセージは、永遠の福音の重要な面を構成しています。そしてそれは次の3つの原則に基づいています。1つ目です。人道主義的原則です。健康改革の働きは社会における苦難を減らし、神の教会を清めるための手段。異次伝道の働きによって病などの苦しみから人々を助けることができるということです。また、すべての有害な食べ物や飲み物に対する欲を制することは真実な宗教の結果です。完全に改心した者はあらゆる有害な習慣や食欲を廃止するものであって、絶対禁酒禁煙を守り、健康を破壊するような不摂生に対する自分の欲望に勝利するであろう。第三天使の使命を教える人々には彼らの特色として真実な生き方をさせなさい。欲望に勝利すること、節制すること、それから戒心と、それらの3つの関係が書かれています。真実に戒心すると、節制することと欲望に勝利することができると書かれています。真実な宗教の結果によって、完全に戒心した者は清められ、人々が構成している教会をも清められると書かれています。原則の二つ目は伝道的原則です。異次伝道の働きは福音の先駆者としての働きであり、現代の真理が多くの家庭に入るための入り口。健康改革は人々に福音を伝える橋渡しとなり得ると書いてあるのです。また健康については、人々は大変興味があるので、伝道の働きに対する偏見を取り除く上で大いに役立つということです。 三つ目の原則は救済的原則です。健康改革が主の来臨に民を備える大きな働きの一部である。そして主の来臨に備える三重の使命に伴う働きである。この三つの原則により、私たちはこの健康のメッセージに取り組んでいく必要があるのです。ホワイト夫人は精神に体と心を組み合わせるために大相当の主題の原則を適用したので、とても具体的で実用的でした。ヨハネの黙示録14章の三天使の使命の中に健康問題を置くことによって、健康問題を個人的な意見から霊的な約束と品性形成のレベルまで引き上げました。そして健康の原則は霊的目的と関連付けられました。第一の健康原則と霊的目的、目標は神と人々に対する義務です。社会に役立つために主が授けてくださった各能力を最高度の完全さに育成しなくてはなりません。それは私たちに与えられた義務なのです。我々は心身のいずれの機能でも弱めたり、不具にしたりする余裕はないのです。私たちは健康メッセージを自分自身の神様と周りにいる人々に対する義務として取り組む必要があります。そしてその能力を神様と人々のために用いなくてはいけないというのが一つの原則です。第二の健康原則と霊的目標は、健康改革の前に心の改革をすることです。キリストの恵みが心の中に常に宿っている要素とならなければ、人は決して真実に節制の人とはならない。外から始めても中に向かってする努力はいつも失敗に終わるであろう。形から始めてもうまくはいかないのです。心の内にイエス様の恵みが与えられて、初めて真実に節制ができるということが書かれています。第三の健康原則と霊的目標は、後の雨と大いなる叫びに備えることです。第三天使の大いなる叫びの準備を神様にしてもらおうとして放っておいてはならない。神は彼らにさせるようにこの仕事を残しておられるのである。人には人のすべきことがあります。そしてそのすべきことは人がしなくてはいけないと言われています。食欲はいつも道徳的また理性的機関に従わせておくべきである。私たちは私たちのしなければいけないことに忠実に取り組んでいく必要があるのです。第4の健康原則と霊的目標は、健康改革は成果と密接な関係があるということです。有害な欲望を欲しいままにし続けるために病身になり、知的に障害をきたすならば、肉体と霊の清めは不可能になってしまう。成果は日々の悔い改めと許しです。罪をもてあそんでいながら悔い改める心は与えられません。私たちは私たちのできる分を願い求め、神様に悔い改める心を与えていただく必要があるのです。また、神様は食欲が清められ、良くないそれらのものに対して国旗を実行するように要求しておられます。これは神の民が完全な民として、神の御前に立つことができる以前になされねばならない働きである。神の御前に立つのはいつですか？裁きの時ですね。調査審判、そうですね。裁きの前に食欲が清められ、良くないものに対して国旗を実行するように要求されています。今は厳粛な時だと最初にお話しいたしました。ですので、これをするのは今、この時なのです。第五の健康原則と霊的目標は、 健康は道徳的判断に直接影響するということです。体力を減退させるものは精神を弱め、善悪の識別力を弱める。善を選ぶ力がなくなり、意志の力がなくなる。信仰を告白する男女が、頭の上から足の先まで病気に侵され、汚れた食欲に溺れ、また過労によって肉体と知能と道徳力を弱めながら、どうして真理の根拠を熟慮したり、神のご要求を理解したりすることができようか。第六の健康原則と霊的目標は、健康であることは他人にも影響するということです。行動によって多くの人はこう言っています。私が何を食べようか、誰にも関係ありません。私が何をしても私だけの問題です。これらの言葉はよく巷で聞かれます。自分の勝手でしょ?ということです。エレン・ホワイトは、その下のところで、あなたはその間違った道の唯一の犠牲者ではありません。周りもあなた自身と同じようにその間違いの犠牲となる。あなたの心が憂鬱であれば、周りのすべてに暗い影を落とします。家族や友人が、また愛する誰かが暗い顔をしていると心配しますね。私たちの心は周りに影響を与えているのです。他人に苦しませることなく、間違った道を歩むことは不可能なのです。第7の健康原則と霊的目標です。他人を助け、神に栄光を期すという願いが、健康への最高の動機とならなければならない。病気であると、自分のことで精一杯で他人を思いやったり、他人を助けたりすることは難しくなります。ですので、他人を助けることを通して神に栄光を期すためにも、自分が元気であり、健康であり、そして働けるようになるということも、とても必要なことです。ここで聖書を開きたいと思います。コリント第一の手紙、10章の31節です。コリント人への手紙、コリント人への第一の手紙、10章の31節。これもご一緒に読みましょう。3、はい。だから、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。8番目の原則です。再臨を迎える備えとしての健康がここで挙げられています。キリストが来られるときに、罪から清め、品性の欠陥を除き、気質や性癖の弱点を直してくだされるのではない。そして品性完成清めははっきりと、その時が来る前にと書かれています。その時、キリストが来られる時とはいつのことですか?再臨の時ですね。再臨の時に清められるとは書かれていません。再臨の前に罪からの清め、完全な品性が与えられるということがはっきりとここに書かれています。それでは再臨の時には何が起こるのですか?一番最後のところですけれども、その時、不死の体に仕上げられる。再臨の時には、不死の体、完全な体に変えられるのです。これが栄華です。テサロニケ人への第一の手紙、5章の23節を開いてみましょう。テサロニケ第一の5-23。聖書は今、ホワイト夫人が言っているこの清めについてはっきりと述べています。テサロニケ第一、5の 23です。一緒にお読みしましょう。3、はい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。私たちは霊と心と体を完全に守るのですが、これは行いのことを言っているのではありません。私たちには霊と心と体を守る力はないのです。できるのはただ意志を捧げること、選択をすることです。そうしてイエス様が再臨なさる前に、責められるところのないものに神様が清めてくださるのです。今まで見てきたように、ホワイト夫人は身体的、精神的、健康に対する人への約束を永遠の命のための準備と直接結びつけました。ここに再び回復、大相当の主題のゴールが健康メッセージとしてあるのです。まとめます。精神と肉体は神秘的で不思議な関係があり、神の栄光のために私たちは健康である必要があります。神の子供たちが病気になったり、心が鈍くなったりするのは神の栄光にはなり得ません。と書いてあります。これは真実です。しかし、初期のセブンス・デイ・アドベンチストの人たちがそうであったように、健康の真理を知らなかったがために病気になっている場合もあるのです。現在病気であるからといって、がっかりしないでください。私たち家族はアレルギーを持っています。しかし、アレルギーを持っていたがために、健康改革の真理を理解することができました。神様はその人が真理を受け入れることができるように、時にはトゲが与えられることを許されることもあります。古代イスラエルの歴史がそうです。イエス様は病人を癒された時、もう罪を犯さないようにとおっしゃいました。私たちも病から癒された時に、病の原因となった道に戻らないように努める必要があります。体力を減退させるものは精神を弱め、善悪の識別力を弱める。意志の力がなくなってしまいます。健康改革メッセージは三天使の使命の一部であって、ただ単に病気になりたくない、長生きしたいという小さな目標を達するためのものではありません。もっと大きな目標、神の啓示の理解、善悪の判断、誘惑からの保護、そして罪からの回復という大相当の理解から始まった神の福音の右手です。そのことを覚えて、神の栄光を表すことのできる品性へと変えていただくように祈りつつ歩んでいきたいと思います。それでは終わりの賛美歌、虹の8番を共に賛美いたしましょう。
Thank you.
天の父なる神様、私たちをこうして養ってくださっていることを感謝いたします。私たちは罪に汚れ誘惑に負けてしまいます。しかし神様の約束により、私たちの意志を捧げることはできます。日々私たちの意志を捧げ、正しいものを選択ができるように、どうか私たちを支え導いてください。そしてイエス様が来られる前に、あなたの御前に立たなければいけない前に、私たちを清めてください。尊きイエス・キリストの御座を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が
豊かにありますように。